自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は三栗さんのメルマガ読者さんからご質問をいただいたということで、番組でもご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。現在お住まいの地域は比較的寒冷な気候かと存じますが、もし差し支えなければ、なぜより温暖な土地で生活されないのかお伺いしてもよろしいでしょうか。もちろん何かご事情やご理由がおありかと思いますので、無理のない範囲で教えていただければ幸いです、というご質問ですね。
はい、
はい、
そんなに深い理由はないんですあのご配慮いただいてありがとうございます別に隠すことは、ね、何もなくて
はい、はい、でも確かに気になってる人多いと思います ね、
すごいね。だから、まあ、いろいろいただくご質問の中から、ね、
はい、
今回これをチョイスさせてもらった理由が本当によく聞かれるので、あの1回のね、ポッドキャストでお話しようとも思いまして、
はいはい、
はいはい、で、ね、よく聞かれるんですよ、うんうん、すごい聞かれるって、あの特にね、もう寒くないですか、もうなんかめっちゃ聞かれるんですよね
もともと北海道のご出身ですけどね。
そうなんですよね。で、まあなんか いろんな話になると思うんですけど、まあだから僕がなんで北海道でやってるかっていうと、僕が旭川出身だからっていうのが結局一番の理由な気がしますね。で、まあ、今札幌に住んでるんですけど、札幌はね、あったかいんですよね
旭川より、
旭川はね、もう本当に寒くて痛くて、寒すぎてね、マイナス20度を下回ることもまあまあある、イメージがあるので、痛いんですよね、マイナス20度で。札幌来た時に、いや札幌って痛くなくていいねみたいなことを言ってて寒いだけで済むっていうか、しかもやっぱりね、だから 寒い感じがあんまり印象がない。まあ車にずっと乗ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、
ま
あ、
慣れてますもんね、もともと寒さには慣れてて、で旭川は激寒じゃないですか、
はいはいはいはい、
でそこから札幌に来たらやっぱりあったかいって思いますよね。
思いますね。やっぱりね、僕高校時代の通学がすごい辛かった覚えがあって、
はいはい、
バス停で待つんですけど、あの1時間に3本のバスをね待つんですよね。
いやー、
であのマイナス20度の日とかあって、すごい寒い中で、だいたい20分経ったら1本来そうなものがやっぱり来ないんですよね寒い、まあ、いろんな事情で、
はい、
あでね、あのバスが来るんですよね。であれバスって自動ドアだから、開けてピーってこう運転手さんの方で操作して閉めるんですよね、うんうん、そしたら閉まるはずが閉まんないんですよね。また開いちゃうんですよね。なんでかっていうと、あの寒すぎてなんかこうなんていうか、
はい、
水蒸気が立ち上がって、なんか多分ね、あの安全装置で、あのまだ人が乗ってるから閉めちゃダメですっていう安全装置が働いて、またピーって言って開くんですよね。で閉めて開けて閉めて開けて、あのバスのドアが閉まらない、寒すぎて、ね、寒すぎて、そのなんか煙じゃないか、水蒸気が立ち込めてバスが閉まらない。それであのなかなか動き出せないからバスが遅れるんですけど、その状態でマイナス20度の中で30分以上待ってるっていう、あの記憶があるので、なんか今全然大したことないっていうか今はもう車に乗ってますし、基本別に外を歩くことも僕はないのでは
い、はい、
あの 楽だなって感じはするんですよね。
もともとご出身が北海道で今ちょっと暖かく感じる札幌に来て、快適に過ごせているから、この寒冷な地域ではあるけれども、ここで自給自足されているっていう状態ですかね。
そうですね。だからなんかね、あとなんかね、その関東内地内地の方、北海道民から、北海道民から北海道外の人のことを内地の人って言ったりするんですけど、内地の人が言うその寒いイメージってなんか道民の感覚と違うような、ずっと違うような気がしてて、なんか例えば内地の人1枚窓が基本で、北海道は2枚窓が当たり前だとか、あの断熱が、家の断熱がそもそも全然違うとか、だから内地の人の家があって、そのまんま気温が10度ぐらい低くなるわけじゃないんですっていうことをすごく言いたくて、で僕があの内地の人の家に行ったことがあって、めっちゃ寒かったんですよね。あ、これはそのイメージつくかもしれないなって思った時があって、なんか外とあんま気温差が5度かあるかどうかぐらいで基本的に寒くて、その中で暖房つけずになんか厚着して過ごしてて、これ大丈夫なのかなって思ってなんでこんな寒いところにいるんだろうなって思ったことがあるんですよね。で、そう、まあ、その人が標準なのか分かんないですけど、そのイメージでさらに外が10度寒いみたいなね、だったら確かに寒くないんですか、自給自足みたいなイメージはあるかもなって思いますね。ということなんですけど、関東にお住まいのイキさんから、見てどうですか、そのイメージっていうか。
そうですね、でもこのご質問は分かります、私もやっぱり寒冷な地域よりも温暖な地域で自給自足をした方がやりやすいんじゃないのかなって思ったりはするので、
今ね聞いて分かりました。僕、自給自足をしたいからどこに住もうかなって思ってないっていうのもあるかもしれないですね。基本北海道で生まれて北海道好きでここにいるのが当たり前で、で、あ、なんかパーマカルチャーっていうのがあって、あ、いいじゃないか、自給自足ってなった。から別になんか自給自足をするなら日本の中でどこに住もうかって選んでないっていうのがありますね。
あ、そうですね、それは結構違いがありますね。
そっかそっか、あ、そっか、だから自給自足するならどこに住もうかっていうイメージのご質問なのかもしれないですね。
あ、でもそういうイメージの方って多い気がします。
今わかりました。なるほど。あ、だったらね、南行きますよね。
そうですね、でも三栗さんのお話を聞いてると、あ、寒冷な地域の方がやりやすい自給自足もあるんだなとかは思ったりするので、それこそ冷蔵庫が三栗家はないじゃないですか、でもなくても冬は雪があるから、それで凍らせるというか、
冷凍庫にも冷蔵庫にもできます。
野菜を保存したりとかされてるので、
今も雪の下に。
あ、そうですよね。すごいやりやすいよなってそれは思います。
あとね、あの雪、北海道で良かったなって思うのは、あの農作業が冬まるまる休みになることが、もうなんかね、なんかすごいね、あのもちろんね、自給自足とか畑やるの楽しいんですけど、大変でもあるので、これぐらいがちょうどいいなと思いますね。冬はまるっきり休みってすごい楽だなって気がします
。そうですよね。だから春から秋まで、野菜作りをして、巻き終わって、っていう冬の準備をして、で冬はもうまるまるお休みというか、ゆっくり過ごすっていう形ですよね。
ね、そう、それで、ね、あの2025年1月収録なんですけど、今年がもうあまりにも雪が降らなくて、すごい楽で、あの冬の大仕事は除雪なんですけど、 その大仕事すらないんですよね。
ああ、そんなに、
う
ん、
ね、
あ、
だから春から秋はその家庭菜園と薪作りで大変で、冬は除雪だけ頑張ればいいっていう感じなんですけど、その除雪すらないって今状態で大掛かりな除雪をやったのは1月1日に割とドサッと降って、今収録時点では1月26日なんですけど、なんか25日連続で雪が降ってないとまでは言わないんですけど、除雪がほとんど必要ないレベルでしか降ってないので、すごい今年は楽だし、めっちゃ暖かいんですよね。今プラスなんですよ、
はいはい、
この時期ってね、だいたい平均的に最高気温がマイナス2度っていうイメージなんですよね、1月末ってね、うん、でも今この時点では過去前後1週間ぐらい、1週間以上プラスの気温になってて、めっちゃ楽なんですよ今年ね
断熱材となる雪がなくても大丈夫ですか？
あ、そうそうそうそうね、そうなんです。雪を寄せて、雪を家に寄せて、それを断熱材とすることで家の中は暖かくなるですけど、その断熱材が降ってこないから寒いのかと思いきや、うん、そもそも暖かいから暖かいだから気温がそもそも多分ね、例年より5度ぐらい暖かい気がしてて、全然余裕で、まあ、しかも別に降らないと言っても、ちょこちょこうっすら積もる雪を寄せてるから、それなりに雪断熱もできてるんですよね、
うんうんうん、
だからね、すっごい楽で、
じゃあ今シーズン天国じゃないですか？
そうなんですよ、ね、だから今のところね、まあ、ちょっと2月3月どうなるか分かんないですけど、
うんうん、
楽をしているんですけど、
はい、
そうだ、もう一つ、だからこの寒くないですかっていうね、ご質問をいただくときに、なんかどんな家をイメージしてるのかなっていうのはいつも思うんですよね、うん、で、うん、
はい、
やっぱりね、ドラマ北の国からのイメージって知ってる人っていうか、多少でも見たことのある人はあのイメージが自給自足、北海道自給自足、北の国から過酷みたいなそんなイメージが結びつくのかな、
あると思います、
ね、あれってなんか板張りだったような気がするんですよね。
そうですよね。
家がね。はい、板張りで、なんか、最初、特にね、最初の連続ドラマの頃の最初の方って、冬になったら寒くなるから今のうちにビニール打ち付けとけみたいなね、ところとかが確かあったんですけど、要は隙間風がビュービュー入ってくるような板張りの壁だったんですよね。
はいはい。
でもしかしてそういうイメージをしてるのかなとも思ったりして、
うん、やっぱりイメージはあると思いますね。
あ、だからね、そこでイキさんに聞きたいんですけど、うちに、まあ、来ていただいた2023年末にね、確か来ていただいてうちで収録をしたことがありましたけど、
はいはい、
それの前にどんなイメージ、どんな感じのところに僕が住んでるイメージあったかって ありました？なんか、
まあ、事前にちょっともうプレハブを見させていただいてた、その写真とかで見させていただいていたので、あ、こういう感じかっていうのはありましたけど、家の中に入らせていただいて思った以上に暖かいと思いました、
ね、そうですよね。だから、はい、あんな、板打ち付けの隙間風の家じゃないじゃないですか。
はい、しかも薪ストーブがあるんで、
はいはいはい、
薪ストーブってこんなにあったかいんだっていう。
でね、そうそうそう。で、しかも灯油ストーブも併用してますから、あったかいんですよ。ね、だからね、で、別に、寒いのって外だけだと思ってて、僕はね。まあ、子供は外で遊んだりしますけど、僕は本当に寒がりで、そもそも外に出ないというか、わざわざ寒い外で過ごそうと思わないので、常に室内にいるし、移動はおかげさまでというか、全部車を使わせてもらってるので、
はいはい、
寒い場所ないというか。あ、でね、今、まさに今なんですけど、まあ、そもそも今日もあったかいっていうのもあるんですけど、今ね、 地域、この地元の区民センター、ちょっと名前忘れちゃったセンター、あ、書いてあった、地区センター、地元の地区センターでね、はい、収録してるんですけど、これまた暖かくないですか。
暖かいです。
っていうか暑かったですよね
入ってきた時は暑かったです、
うん、暑かったですよね、
はい、
でだからなんかね、もちろん20万じゃないですか、
はい、
で基本暖房焚いて焚いてるっていうか、あの割と薄着で過ごせるレベルに暖房焚くのがなんか僕的普通の感覚なので、
うんうん、
だからね、本当ね、寒いとこないですね
このやっぱ二重窓っていうのがすごく断熱っていうんですか、うん、
はいはいはい、
暖かさがすごい増しますよね。
のそうなんだと思いますね、
うん、ねえ、
うん、ところあ、そう、なんか前にも喋ってたかもしれないですけど、プレハブに住んでます。でくっつけて住んでるんだけど、一つのプレハブだけは窓が一枚でかつ断熱がなかったっていうね、一番最初ね、うんうん、あれは本当に寒かったですねあれはイメージ通りというかイメージ以上かもしれないぐらい寒かったですね
やっぱり窓大きいですね。
窓でかいですね、
うんうんうん、
だからこれは耐えられんって耐えたんですけど
耐えるしかない
室内で凍結しましたしね、室内で、うん、室内でその洗濯機、全自動洗濯機が凍結して内部部品が壊れて、あの自動で、ね、水出し入れするところが壊れ、
はい、
あの半自動洗濯機になりましたみたいな、ね、ところ、あの本とかにも書いてたんですけど、まあ、そんなことはあったんですけど、それ以降はね、ちょっとずつ断熱を作ったり、窓に、DIY で二重窓に断熱窓を自作したりして問題なくなったんですよね。
うん、
まあ、だから一番寒いのって、ストーブ消した時ですね。ストーブ消した夜ですね。
うんうんうん、
で、まあ、夜寝てる間は消してるので、朝方はちょっと寒い。ですけど、あの灯油ストーブをタイマーでつけるので別に大したことは、やっぱり大したことはないですよね。
うん、じゃあこのメルマガ読者さんからのご質問のご回答としては、
はいはい、
寒冷な気候でなんで温暖な土地で生活されないのかっていうことですけど、
はいはい、
特に問題はないからって、
うん、なんかね、今喋ってて北海道の方がやりやすいかもなって思ってきましたね。あ、まあ、僕がその関東とかその内地の自給自足知らないので、
はいはい、
何とも言えないんですけど、あのそういう意味ではあんまり不便を感じてないような気もするので、大丈夫なんです
逆にどうなんですかね、暖かい地域、例えば、うん、まあ、それこそ沖縄とかで、
はいはいはい、
もう三つくりさんレベルで自給自足をされている方のなんかお話とか聞いてみたいですね。
まあ、そうですよね、うんうんうん、確かにそうそう、特になんか沖縄はね、なんとなくまだまだマシな気がしてて、やっぱ最近暑いの関東とか、なんか東海とか関西とか、なんかやばいじゃないですか、38度とか
そうですね、
ところでやってる方とか大丈夫なのかなっていうのは不思議なので、
うん、
なんか教えていただきたいですメッセージで
そうですね、うん、結構自給自足やってますっていう方の、うん、
夏自給自足やってたら暑くないですか、
うん、こんな状況ですっていうのを教えていただきたいですね、
いやシャワー浴びるから大丈夫ですみたいなことあっさり言われるのかもしれない、ね、僕がストーブつけるから大丈夫ですみたいな、ね、そういうあっさりした回答なのかもしれないです
ねそうですね、いけますよっていう回答かもしれない、ね、うんうん、はい、
なところって回答になってるかな、
うん、そうですねありがとうございます、はい、やっぱり気になってる方多かったと思いますので、
は
い、
よかったです、
はい、お答えいただいて
一回まとめて喋りたいなって思ってた
あ、本当ですか、
はい、
よかったです、
はい
はい、では、最後にメッセージをご紹介いたします、はい、谷さん、女性の方からいただきました、ありがとうございます、はい、エンライトさんがゲストの回を拝聴しました。 穏やかな語り口調からは想像のつかないエンライトさんの行動力、なんて野生的な感覚の持ち主なんだろうと感心しきりでした。セミリタラジオでは自分の身近にはいないいろんな引き出しを持った方がゲストで招かれるのでとてもためになります、というご感想です。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
エンライトさんは、ね、500人規模のイベントをやったという話もして、
はい、
あのポッドキャストではしますっていう、
そうですね、これからしますっていう、うんうん、
あの無事成功されて、その後はなんかコミュニティを、縄文の暮らしをする村づくりを積極的にやられてるようですね。
あ、
はい、すごいなと。
どんどん進んでらっしゃるんですね、うん、
野生的な感覚の持ち主って書いてますけど、まあ、なんか言い換えると直感かなと。
そうですね、うん、はい、
なんかね、直感で動く男の人って少ないイメージあるんですよね、
うんうんうん、
なんか直感で動くってなんか女性的なイメージがあるんですけど、
確かに、
うん、ね、
うん、
全然関係ないんですけど、
はい、
全然関係ないですけど、直感で動くって言えば、あの前に2024年1月にゲスト出演いただいたテルヨさん、
はい、
沖縄のね、沖縄の
新春特番でご出演いただきました、
は
い、
あの方が僕的に直感で動くって言われて思いつく人なんですけどその後ね、あの宣伝しちゃいますけど、あの収録をした後、テルヨさんがなんかいいって直感で動いて、イキさんにポッドキャストを収録お願いしますって言って今やってるじゃないですか。
そうですね、はい。
ということで、なんか話の流れ上、ちょっとそのテルヨさんのポッドキャストを紹介しようかなって
すごい流れですねもう気づいたら配信50回超えてるんです。
もう約1年ですね。
はい、
はい、
いやー、びっくりですね。テルヨさんのご感想としては、いや、なんかあっという間でしたっていうお話ですね。
ね、
はい、
あ、一応番組名をまず言いますかね。番組名、あ、なんとなく、イキさんからの方が良さそう。
はい、番組名は、意識が変わると世界が変わる。
はい、はい。
という番組タイトルです。
どのような番組でしょうか。
テルヨさんは、保育施設を経営されている経営者でもあって、
はい、
で、心の仕組みを勉強されていて、はい、心理カウンセラーの方でもあるんですね、はい、で、番組の中では、子育てのこともお話しされますし、心の仕組みについてのこともカウンセラーの視点とか、あとは自分が体験経験したことをお話しされているっていう、そういう番組なんですけど、まあ、番組タイトルが意識が変わるぞ世界が変わるですので、このこういう意識で過ごしてみてはいかがですかとか、いつもなら、いつもならというか、一般的にはこういうふうに考えるだろうけど、こういう考え方で捉えてみてはどうですかっていうような、そういうお話をされていて、で、それで、ちょっと自分で実践をしてみたりすると、こう意識が変わっていくっていう、そういう番組です。
そして世界が変わっていくっていう。
あ、そうですね。見える世界が変わっていく。
というね、番組をテレ屋さんとイキさんでやられてますので、そちらの番組もよろしければ聞いてみてください。
ありがとうございます。テレ屋さんに伝えておきます。
はい。まあ、イキさんファンの方はね、実はもう一つ番組、もう一つじゃないですけど、
はい、
いろいろな番組実はイキさんもやられてますので、はい。
はい。
興味がある方はぜひ、はい。
はい。なんかちょっと汗かいてきますね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。で、谷さん、メッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あ、そうだ。そう、いろんな引き出しを持った方がゲストで招かれるということで、次回、
はい、
ゲストの方がいらっしゃいますので、
はい、
どうぞお楽しみに。
楽しみに。
はい。ということで、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回も ありがとうございました。
ありがとうございました。